クロニクル
挑戦したくなるラジオ井戸面でこの番組は僕関口メンディーがこれまでの人生で挑戦をして失敗をしてきたエピソードを赤裸々に語りながらそこから学んだことや今に生かされていることを語っていくポッドキャストです。改めまして皆さんこんにちは、関口メンディーです。
メンディーのお仕事をサポートしているジーニーです。
はい、
すいません、
どうしましょう。
今日元気ですね。あの、はい、イノメンネギの発声が、はい、過去一だったんじゃないかっていうぐらいの伸びと、
は
い、あの声量がすごかったのでちょっとなんか笑っちゃったんですけど。
そうですね、はい、最近発声を勉強してますから。
あ、なるほどです、その影響ですか。
はい、あのイノメンネギの言い方もかなりなんていうんですか、科学的に今考えてやってる。
計算されてるということですね。
うん、どうやったら一番響くかなっていうことを考えながら今発声しましたんで。
やばい、あれですね、発声も自己最高みたいなのを目指してるんですね。
もちろん日々更新していきます。
前回食事と睡眠をどのように意識してますかっていうような話でしたけど、
うん、
そこがそもそものテーマそれでしたものね。
そうですね、やっぱ自己ベストを更新するっていうところが、はい、自分の人生のテーマなので、イドメン D のこの発音一つにしても毎回自己ベスト更新していくというのが僕のこのポリシーですね。
素晴らしいです。昨日より今日、はい、今日より明日ってことですね。
でもやっぱりね、こう自己ベスト更新していこうと思うと、
はい、
失敗することもあるんですよ、もちろん。失敗していくこともあるけど、
うん、
その反面、うん、もしかしたらホームランが打てるかもしれないという、その希望を持ちながらですね、やってるわけです。
ちょっとね、皆さんに見ていただくことができないんですけど、目が赤いですよ、うん、今日。
え、
ちょっと腫れてますよ。
あ、そうですね、昨日夜ちょっと戦場に行ってたんで。
はい、朝まで戦ってましたよね。なのでまあ多分某アルコールと戦われたっていうような、ちょっと、
そうですね、某アルコール
雰囲気出てます。
アルコールと戦ってましたね。
それを隠そうと思って大きな声出しましたよね。失敗とね、あれの繰り返しですから。
そうですね、
はい、
まあ、でも皆さんにもそういう時あると思うんですよ。あのピンチの時が。
そうですね、
ピンチはチャンスなんでね。その時だからこそ、もしかしたらこう何か出る新しいものがあるかもしれないので。
やっぱりちょっとプロデューサーも笑ってますけど、
うん、
もうそこはかたない適当さっていうか、支離滅裂になってきてるんで、まだちょっとアルコール残ってるかもしれないので、はい、あの早速
入れていきましょう。
はい、
はい、
では、22回のテーマを教えてもらっていいですかがいつものトークなんですけど、実はちょっと今回は、
うん、
今までと変わりまして、
そうですね、
初めてのお便り会です。
お便り会ですね。
はい、なんかすごいいろんな、ね、皆さんからなんかご意見をいただいているということで、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もちろんプロデューサーさんから共有してもらってて、いろんなご意見、はい、感想をいただいてます。ジーニー喋りすぎだっていうのもね、ちょっと見てへこみつつ、いやいやいや、確かにそうだなと思いつつ、
いやジーニーさんファンもいますからね。
ありがとうございます。
すいますよ。
はい、で、あのその中に、
うん、
まあ、いくつか、ね、ご質問いただいてたりしたので、まあ、たまにはそういったちょっと質問にもね、答えてみようかなという、
はい、
ということで今回はやらせていただこうかなと思います。
はい、
でまたちょっと後ほどもご紹介しようと思うんですけれども、ポッドキャストの方の番組の概要欄に Google フォームを用意してるんですね。
うんうんうんうん、
こちらからご意見ご感想をご質問とかっていうのはいただけるので、そちらに送っていただけると、あのこんな感じでピックアップをしていけるといいなというふうに思ってるんですけど、
そうですね、
ちょっと今回のお便りは、
はい、
実はあの制作会社のそのクロニクルの、
はい、
メール宛てにいただいた、うん、ちゃんと真剣な悩みっていうんですかね。
なるほど、
はい、お便り でいただいてるのが、おそらく本名でいただいているので、まあ、ラジオネームみたいなのがなかったので、
うんうんうん、
ちょっとそこはご紹介せずに、
はい
はい、あの進めさせていただこうかなと思うんですけど、ほぼ今初見でお答えするので、
はい、
ちょっとそこはかたない適当さが出てしまったら大変質問者さん申し訳ありませんというところ、事前に言い訳として謝らせてください。しかも今日お酒が入っているというところもありまして、二
度目に得意のね、そこはかたない適当さがありますけれども、はい、全力でね、
全力で、はい、
お答えしていきたいなというふうに思っております。
ちょっと内容いいですか。
はい、ではリスナーさんからのお便りです。こんにちは、毎週楽しみに拝聴させていただいております。早速ですが、MC の関口メンディさん、そしてジーニーさんに質問があります。各回の お話から伺うに、お二人のスケジュールは日によって大きく異なり、毎日結構忙しく過ごされているのではないかなと想像します。そのような多忙なスケジュールの中、どのようにうまくスケジュールを組まれていますか？また、プライベートの時間とどのようにうまく切り替えていますか？現在私はカナダに社会人留学に来ているのですが、カレッジでの勉強、アルバイト、そして現地で見つけたインターンシップと毎日忙しく過ごしています。やらなければいけないことはもちろんですが、当然、英語の勉強や自分の将来について考え悩む時間、友人と過ごす時間も持ちたいところです。しかし、うまくスケジュールが組めず、心身ともに疲弊することが多いです。すべてに対して全力で取り組んでいることに対する裏返しとも言えるかもしれませんが、もしかしたら番組の趣旨とずれてしまうかもしれませんし、収録のタイミングによってはすでにお話し済み、または私の聞き逃しかもしれないのですが、もしよければ教えてくださると嬉しいですという内容です。スケジュールの話ですね。
ありがとうございます。お便りいただいて、聞いていただいているということで、しかもカナダから聞いていただいているということですよね。
すごい。井戸メンディしてますね。
井戸メンディしてますね。
すごい井戸メンディしてる。
すごい嬉しいです。
うん。
おそらくこれあれですよね。多分年齢的にはきっと若いんでしょうね。
でしょうね。
うん。勉強しつつ、うん、お仕事しつつ、なので、うん、まだ、これから先、多分夢なのか何かやりたいことがあってそちらに行ってるのかなというふうに、推察をするんですけれども。うん。でもすごいですよね。後半の全てに対して全力で取り組んでいるっていうことも書かれていて。
いや、素晴らしいですね。
ご自分でちゃんとそれが認めてあげられてるってすごく、いいですね。すごいなというふうに思いました、まず。すごい。で、ポイントは、毎日忙しい中で、どういうふうにスケジュール組んでますかっていうことなんですけど、
うんうんうん、
質問者さんは、心身ともに疲弊しているそうですが。
いやー、なんかでもね、すごく、わかります。なんか、まあ、
本当に、
まあはい。今自分33歳ですが、
はい、
まあ、若い頃っていうとね、ちょっと、なんか、
まあ、今よりもね、若い頃は。
あれですけど、
はい、
確かになんかこう、できないことにすごくフォーカスしてしまうことが多かったなって思います。それこそその、やっぱいろんなやりたいことがある中で、その、もちろん毎日全力で生きてるつもりではあるんですけど、あ、今日あれできなかったな、これできなかったなとか、なんかできてないことにすごくフォーカスしてしまって、なんかこう、テンションが下がっていくみたいなことはよくあったので、それと同じ状況かなっていうふうに、自分の経験を踏まえると、
ああ、なるほどです。
推察しますね。
なるほどです。その、できていないっていうのはおそらくなんですけど、
うん、
スキル云々ではなくて、多分この質問者さんがおっしゃってるような、うん、時間がない中で、やりたいことができてないっていう、その、スケジュールに詰め込めてないことが、
うん、
きっと何かそこに囚われてる可能性があるっていうことですよね。うんうんうん、
そう。
確かに、でも時間はもう、言うて有限ですものね。
うん。
だから溢れること前提は前提ですよね。
そうですね。それで言うとやっぱでもそういう時期ってありました。若い頃というか昔は、
うん、
できてないことにフォーカスしてしまうみたいなことってジーニーさん的にはありましたか？
ありますし、今もでもやっぱりそうですね。うまく組めているかとは言い難いですが。
うん、
その以前何かでも話したかもしれないんですけど、やりたいことメモみたいなのをたくさんつけてるんですね。
うん、
まあ、例えばですけど、行きたい場所、
うん、
体験したいみたいこと、うん、みたいなものを、それこそ、その、都道府県とか国別にもまた細かく、ここで食べたいとかもそうですし、
うん、
この景色を見たい。この建築見たいもそうですけど、それ全部分けてるので、そのできるとき、ここのスケジュールのこの空き時間にできることは何かみたいに考えるようにしているっていうのが今の組み立て方ですね。やらなきゃいけないことが、まあお仕事からこう入れていって、
うん、
あと自分のプライベートでやらなきゃいけないこともたくさんあって。うん、で、そこで、ここ1時間半空くなとか、ここ2時間空くなみたいなところで、うん、じゃあここ本読んどこうかなとか、そういう組み立て方をしているので、どちらかというとその すべきことを埋めてから、
うん、うん、
やってるみたいな。ただ、ちょっと質問者さんと多分違うのかもしれないですけど、お友達の時間とか、そのプライベートをどうやって 組み込んでいくかっていうのが多分すごく問題なんだと思うんですよね。で、その時に、なんか、一日で全部やろうってするんじゃなくって、この日は、なんか、プライベートって決めるっていうのももしかしたらありなのかなとも思いますし、ちょっと何が向いてるかと、人によってあれなので、ちょっとこれまた私たちの話になってしまうとあれなんですけど、あんまり明確にここプライベートとかって、境界線ないじゃないですか。
そうですね、境界線ないですね。
そうですよね。ここは友達の時間みたいに考えることもあんまりないので、皆さんにどういうふうにもお伝えしていいのかなっていうのをちょっと今悩んでるところなんですけど、ちょっと考えてるんで、ちょっと何かお話してもらっていいですか？
なんか、これ多分遊びが仕事で仕事が遊びみたいなところなんですけど、僕たちの話になると、その、まあ、エンターテインメント業界に今僕たちはいて、まあ日々、こうどうやったら皆さんに楽しんでもらえるかなってことを考えながらお仕事をしているんですけれども、それこそそのプライベートな時間っていうと確かにオフの日的なものはあって、まあそこで、じゃ例えば美術館行くとか、エンターテインメント施設に行くとか、まあ外でお茶するみたいなことを全然あるんですけど、なんかそれも、まあ、休みの時間ではあるんですけど、休みの日ではあるんですけど、僕的にはそれすらも、まあ仕事しているのと同意義なんですよね。まあ、その実際に手を動かして仕事をしているとかそういうことではなくて、見ること、インプットすることも僕の中では仕事なので、例えばオフの日にテーマパークに行く、なんかこう、遊びで行ってるんですけど、それすらも、僕的には、それ仕事なんですよね、
うん。
仕事と言えるんですよね。なぜならエンターテインメントの世界にいて、そのエンタメに触れることで何かを得ていて、で、何かを得ようとしてそこに行ってるので、プライベートと仕事みたいな切り分けが実際あんまりなくて、地続きでずっと繋がってるって感覚なんですよね。
確かにそうですよね。実際そういうふうに毎日を過ごしていて、で、今それで思うと、その質問者さんが、まあ、勉強もしたいし、アルバイトもしたいし、友達とも遊びたいしっていうことだと、これ全部地続きで考えた方がもしかしたらいいのかなと思ったんですよね。要は英語の勉強するのは、きっとね、現地のお友達がいると思うので、とお話しすることすらも多分英語の勉強になりますし、アルバイト自体もきっと英語の勉強になるっていうふうに考えると、その時間、例えばカレッジで勉強して復習する、する時間がないわではなくって、アルバイトでしっかりとその英語の発音、今日これを身につけられたなとかっていう、何らかのまあ達成感とか、あとは今日友達からこういう新しい表現を教えてもらったみたいなことを、で、何か得られたっていう、まあ、充足感というか、があると、もしかしたら、そこまで疲れないのかなって。何回目か忘れちゃったんですけど、インプットすることが、その、疲れるっていうのどういうことかみたいな話を確かしたような回があって、その時に、自分の中で枯渇していくと、どんどん疲れていっちゃうしっていう、ストレスも溜まっちゃうしっていう話をね、以前しましたけど、そう思うと、これが全部インプットをしてるんだっていうふうに思うことで、もしかしたら心の疲れみたいなのは、ちょっと取れるかなとか。
その、二者択一で多分今すごく、真面目な方だと思うんですよ。
そうですね。
なので二者択一で考えてしまってるので、で遊ぶか、勉強するかとか。
今日勉強、今日これやらないといけないけど、でもお友達の予定断るのどうしようとかそういうことですよね。
それって、でも実際、一緒くたにすることも可能だと思うんですよ。じゃあ、友達と一緒に働けばいいかもしれないしとか。
そうですね。
そしたら、仕事も一緒にしながら友達との時間も作れるとか。それが遊ぶように仕事ができるかもしれないし。って考えると、どっちか二者択一じゃなくて、一緒くたにできちゃうんですよね。で、それを考えるのが、すごく大事なことだと思うんですよ。これ、どっちかしか選べないなってなくて、これ一緒にすんのはどうすればいいんだろうっていう考え方を身につけるといいんじゃないかなと思います。
なんか例えばですけど、映画見たいなと思ってたけど、でも友達とも会いたかったら、まあ分かりやすいですけど、その友達と映画に行ってしまって、でも普段本当は一人で映画見たいんだよねって言うんだったら、 例えばやり方ですけど、席別々にしておいて、うん、一緒に映画見て、うん、終わった後にそれの感想を言うためにご飯を食べたりするっていうことで、うん、お友達の時間も持てるし、うん、映画を自分が見たいっていう欲求も満たすことができるしとか、うんうん、確かにそういう、ま、地続きというか、うんうん、一緒くたにするっていうのは、言葉としてはあんまりね、いい言い方で言われないですけど、うん、実際私たちそう、どういうことしてるかというと、確かにそういうことしてますよね。なんかよくあるんですけど、A さんとも会わなきゃいけない、B さんとも会わなきゃいけない。
うん、
で、毎日こう会食続きじゃないですか。
うん、
でも、あ、この人とこの人は一緒、同席しても話が膨らみそうだなみたいな時って、うん、結構同席したりすることありますよね。
そうですね、同じ。
こことここも一緒にしてしまおうみたいな。
うん、で、なんか化学反応起きそうだなみたいな。
そうですよね。そうすると10件あった会食が、
うん、
4件ぐらいで済んだりとか、済むっていうこともあったりするっていう意味では、そういうスケジュールの調整方法はしてるかもしれないですね。
うん、そうですね。
なんか時間を短縮するとかそういうことではなくて、うん、別々のスケジュールをどうやって合体させるかみたいなことは確かにしてるかもしれないですね。
うん、
それはいい案かもしれないです。
なんか僕の場合で言うと、まあ、学生時代の話なんですけど、バイトもしたい。でもダンスの練習もしたい。
うん、
どうすればいいんだろうっていろいろ考えたときに、じゃあダンスがあって音楽があって、お金がもらえるところで働けばいいんだって思ったんですよ。でそれで夜のクラブでアルバイトをして、
はい、
ダンスイベントとか見ながらお酒作ったりとかできるみたいな、
うん、
それって全部取れてるじゃないですか。
そうですね。
そういうふうになんか自分の生活とか自分のまあある種動線にどうやってやりたいことを詰め込んでいくか、
うん、確かにそうですね。主軸が未来のありたい姿みたいなところが主軸にあって、
うん、
でも生活しなきゃいけないから、
うん、
じゃあお金稼ぐっていう時にその同じ動線上にアルバイトというか仕事先を見つけていけばいいってことですよね。で、例えば友達もそこ上で見つけていけば、
うん、
まあ、同じ目標に向かっていくとか、
うん、
それこそまあ仕事場で一緒だとかっていう、うん、それはすごくありだなというふうに思うので、この質問者さん先ほどもなんか本当に真面目な方できちんと多分されてるから、
うん、
プライベートの時間とどのようにうまく切り替えていますかっていうんですけど、
うん、
これ今自分だったらどうかなって考えたんですけど、仕事とプライベート確かにもうほぼ一緒くたになってるんですけど、うん、私は一人でいるかそうじゃないかっていう考え方をしてるんですよね。
なるほど。
プライベートかどうかってもはやもう曖昧すぎて境界線が、
うんうん、
でもちろん一人でいてもそのエンタメの仕事っていう意味では映画も見ても一人で見ても仕事になってしまうし、
うん、
音楽聴いても仕事にはなってしまうんですけど、
うん、
でも一人でいるのかそうじゃないのかによってその何でしょう、考え方とか自分のその思考の範囲というか、うん、人といるとやっぱりその人に思考を向けなきゃいけないですけど、
うん、
一人になると自分でずっと思考するっていうようなことがあるので、
うん、
考えたいことも考えられるし、ただ人といることで、自分では考えられないことがどんどん生まれてくるみたいな、こういうふうにこうね、このラジオもそうですけど、対話することで思ってなかった方向性に話が転がってったりとかするっていうことも楽しいので、
うん、
一人かそうじゃないかっていう意味で言うと、それが一番自分の中での切り替えかもしれないなというのを今ちょっと見ながら思ったんですよね。
なるほど、
うん、その時間だけは作ろうとしてるかもしれないです。
うんうんうん、
それが、まあ、毎日必ずでも寝る前で、ね、一人じゃないですか基本は。
そうですね、
うん、それこそお風呂の中もそうですし、うん、そこで自分を保ててるのかなというふうにはちょっと思いました。うん、それは、メンディーで言う、例えば朝のマインドフルネスじゃないですけど、
はい、
自分と向き合う時間とか、
うん、
もしかしたらそういうことを質問者さんもやるだけで、
うん、
10分自分と向き合うだけで、
うん、
結構あ、自分の時間が持ててるってい
う
意識にはなるかもしれないですよね。
うん、あと、質問者さんすごく多分本当に真面目な方だと思うので、
うん、
やっぱそのスケジュール組んで、
うん、
これちゃんとうまくできなかったなみたいなことを気にされてると思うんですけど、
うんうん、
でもスケジュール組んでそれいつも毎回スケジュール通りに進むことってあります？ジーニーさん。
ああ、9割進まないですね。
そうですよね、
はい、
なんか僕これ 120% 理論って呼んでて、要は 100% そのままやろうとすると結局、
うん、
人間できないんで、
うん、
まあ、その、8割ぐらいとか、
うん、
うん。最後までできないですよね。思った通りに進まないからこそ、
うん、
100で考えるじゃなくて、120% のスケジュールの組み方をして、
うん、
で、 100にするみたいな。
意味わかりました。わかります。わかります。うん。
そう。だから、スケジュール通りはうまく絶対いかないんですよ。
そうですね。
うまくいかない前提で、多めにスケジュールを組んでやるみたいな。やっぱり、なんか、例えば僕の場合、10時からじゃあ、なんか、仕事しよう、勉強しようと思っても、うん、やっぱちょっと漏れるんですよ。
うんうんうん、
なんか朝の準備が。
ちょっと遅くなっちゃう。
遅くなっちゃうとかあるじゃないですか。うん、
はい。
うん、だそういうふうに、スケジュール組んでても、ちょっと漏れるので、うん、その漏れることを前提に、スケジュール組んじゃうっていう。う
ん、あ、だからそっか、ビジネスパーソンで言うとよくそれ、なんかバッファーを取るっていう言い方をするんですけどね。うん、時間的なバッファーを、もうそもそも組んでおいて、うん、で、まあ、例えばじゃあ今日、5個しなきゃいけないことがあるとして、うん、まあ、それぞれが分からないし、1時間ぐらいかかる。
うん、
でも、実際、1時間できっちり終わるなんてことなくって、早く終わるのもあるし、長く終わるの、うん、だから、それぞれを、じゃあ1時間半バッファー取っておこうみたいな。
うんうんうん、
1時間半にしておこうみたいな。うん、ただ、その時に、もし短縮できたら、こういうこともできるように用意しておこうっていうのが、多分さっきの、
うん、
あの、メンディの 120% 理論だと思うんですよね。
うん、
できるときにこれ、こっちも取っとこう、こっちもやっとこうみたいな。それこそ、あの、最初の方でお話しした私のメモもそうなんですけど、あ、今これできるからこれ隙間に挟んどこうとか。
うん、
っていうことで、その溢れた細かい、なんでしょう、やらなきゃいけない、やりたいことを埋めていくみたいなことは確かにしてるので、うん、そもそもスケジュールうまくいかないって思ってるっていうのは事実ありますね。
うんうん、
よくあるんですけど、明日ピクニックに行こうって思ってたら、うん、雨降っちゃうってことも当たり前だけど、
うん、
ありますし、体調が悪くなっちゃうってこともあるから、プラン BC ぐらい考えておけば、うん、だからきっと準備するのも、きちんと段取られるのも上手な方だと思うので、
そうですね。
そちらの方向がいいかもしれないですよね。バッファーを見ておいて、うん、で、プラン B とかプラン C ぐらいまで考えといて、うん、これがダメだったらこれをやっとこうとか、
うん、
そうするともしかしたらちょっと満足度がもう少しまた上がるのかなとか、
そうですね。
ね、思いました。あと、うん、きっとやりたいこと本当にたくさん あると思うので、よくメンディーの言う、一回書き出してみるっていうのもありかもしれないですよね。
ああ、なるほど、うん。
そこがもしかしたら悩みの焦点ではないかもしれないですけど、
うん、
もしかしたらやりたいことが頭の中にすごく散らばっているっていう状態も、うん、結構心身疲弊するかなと思うので。
確かに。書き出してみると、あ、これ一緒にできるかもとか。
そうですね。
一緒にできることが。そうですもんね。客観的に見ると。うん、
結びつけやすくなるので、
うん、
全部出してみて、あ、これとこれ結びつけられるっていうのは、うん、確かにあるかもしれないですね。
うん、あ、いいかもしれないですね。先に一度書き出してみるっていうのは、
うんうんうん、頭の中で考えられてるって思ってても意外に書き出すと、うん、そうでもないことってあるんですよね。忘れてることもあるし、
うんうんうん、
で書き出すと結構本当に頭すっきりするので、うん、あ、じゃあこれとこれ組み合わせてやろうっていうのは多分結構考えやすくなるかなと思うんですよね。
うん、
はい、ということで今回はリスナーさんからの質問に答えていきましたけど、
うん、
どうですか？こういうの面白いですね。
いや、面白いですね。なんかこういう、うん、あのリスナーさんからのお便りに答えていくみたいなことはこれからもやっていきたいです。なのでぜひ、うん、あのどしどし送ってくださると嬉しいですね。
そうですね、うん、今なんかちょうどプロデューサーさんと話をしていて、うん、よく芸能人で誕生日パーティーやりますとかあるじゃないですか、うん、であれってなんでなんですかねみたいに、もともと、まあ、一般の方とかもね、うん、なんかそれこそちょっとエゴが強いんじゃないのみたいな、なんかこう主役感みたいなのを感じられると思うんですけど、うん、あれこそ本当に、この忙しい人がやるべきことで、うん、誕生日会やったことありますか？
あんまないですね、自分でやるのは。
でもなんか確かに周り多いですよね、
うん、
でそれってなんでやるかっていうと、一人一人個別に対応してる時間がないので、
うん、
事前にこの日パーティーしますよってお伝えしておけば、うん、皆さんその日に来てくださるので、
うん、
っていう意味で言うとすごいコスト削減というか、
確かに一撃で済みますからね。
一撃で済むんですよね。全員に一気にありがとうって伝えられるので、
うんうん、
そうじゃないと本当に大変じゃないですか。
確かに
ね、一回一回きちんとご挨拶しなきゃいけないって、うん、っていうのも今あるななんていうのをね、ちょっとお話ししてたんですよね、
うん、だからやっぱその、うん、まあ、一緒くたにするっていう合わせ技みたいな、
そうですね、
のはやっぱりすごく大事なスキルかもしれないですね。
そうですね、そういうことをだから、
うん、
いや、なんでやりたいこといっぱいあるのにって言って悩むよりは、うん、そちらに考える時間使った方がいいかもしれないですよね。やる、うん、どうやってやるかって、どうやってこれとこれを合体させるかとか、
うん、
時間がじゃあ 今日は5時間しかないんだけど、これ全部やろうと思ったら10時間かかる。じゃあどうやってこれをギュッて
、うん、なんかその僕がそうとかそういうことじゃなくて、でも仕事できる人ってみんな結構めんどくさがりなんですよ。めんどくさがりだから一緒にするんですよ。
そうですね、
そうすると自分の時間ができてスキルアップにも時間が使えるみたいな。なんかそのすごく大事ですよね。ランチミーティングとかもランチも食べたいし、ミーティングしたいからランチでリミーティングするとか。
まさにもうそれそうです。
はい、で中には走りながら無事会議してる人もいるじゃないですか。
いますいます。
あるウォーキングしながら会議するとか、
いやもうい
るし、
ね、
全部別に合わせようとも合わせられちゃうんですよ。
確かにパワーランチって、いやよく考えられたシステムなんですけど、本当そうなんですよね、
うん、
会議する時間もないんで、
うん、
じゃあみんなでランチしながら会議しようとか、
うんうん、
それこそ朝活もそもそも結構そんなところあったかなと思うんですけど、うんうんうん、朝の時間ってみんな空いてるよねみたいな、うん、じゃあここで学びもしたいし、
うん、
知ってる人ともお話ししたいしみたいなところで、うん、じゃあ朝早くみんなで集まって本読むとか、
うん、
それこそ朝食食べるとか、
うん、
確かにそうですね。やっぱみんな皆さんも普段多分やってるんですよね、合体ってね、
うん
うん、じゃあそれをちょっと推奨ということで、今回だから一番お伝えしたいことは、
はい、
スケジュールは合体させようっていうことですね。
合体させようですねいいんじゃないですか
いいですね、まとまりました、うん、はい、うん、それでは次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。井戸メンディ、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組への感想はハッシュタグ井戸メンディ、井戸は漢字、メンディはカタカナで X に投稿してもらえると嬉しいです。質問や要望も大歓迎です。この番組は毎週火曜に配信します。それでは次回もよろしくお願いします。